相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。大根康則です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。改めまして、パーソナリティは大根康則です。よろしくお願いいたします。そして、今日はですね、菊池さん、いつもねいる菊池さんが今日はお休みということで、私とゲストの方と一緒にこの番組をお送りしていきたいなと思います。後ほどですね、まあこの総ミラの中でも何回か扱ったかなと思うんですけれども、やっぱコンプライアンス、まあこれは本当どのリスナーの方にも非常に関係がある、まあ、非常に重要なテーマとなっておりますので、ゲストの方も交えながらですね、お話をお聞きしたいなと思っております。この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるゲストを毎回お招きしてですね、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。それではゲストをご紹介いたします。本日のゲスト、株式会社日本能率協会総合研究所経営人材戦略研究部主任研究員の小松久夫さん、そして主任研究員前島博美さんにお越しいただいております。本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして本日の議論するテーマ、ハピネスコンプライアンスということで、こちらのお話というのを今日お話を聞きしたいなと思ってるんですが、まずそもそもですね、まあリスナーの方もほとんど大丈夫かなと思いつつ、まずコンプライアンスっていうのは何だったんだろうと、どういうものなのかというところをですね、歴史もちょっと踏まえながらですね、ちょっと振り返ってみたいなと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、このコンプライアンスっていうものなんですけれども、そもそもどういうようなこの歴史変遷を得て、この今までこう出てきているものなんですか？
もともとはですね、日本でもちろん始まったものではなくて、本当にもともとで言いますと、アメリカの方の神学から、流れてきた考え方の一つになりますね。で、昔から、不祥事が日本でもたくさん起きてますので、まあそういったものを、防がなければいけないと。そういったもので、そういった法令遵守、直訳すると法令遵守になりますけれども、まあそういったコンプライアンスを日本でもやっていかなければいけないということで、各社さん頑張って今やっているという状況でございます。はい、
日本で、まあこういった、まあコンプライアンスをこう振り返っていくと、うん、どういったところからこう、まあスタートしていったって言い方はちょっとあれかもしれないですけれども、うんうん、生まれていったものなんですか？
そうですね。コンプライアンスっていう言葉、もう皆さん今、誰でも使われてますけれども、もともとコンプライアンスっていう言葉、誰も知らなかった言葉なんですね。我々の子供の頃なんか全然聞いたこともない言葉だったと。で、もともと、古いことを知ってる方はですね、ビジネスエシックスですとか、企業倫理、経営倫理といった、
まあ、
そこから、
懐かしいですね、
そうですね。実際にそちらが最初、元として、言葉としては、流行っていたんですけれども、まあ、そのうちどこの天気かコンプライアンスという言葉がどちらかというと、中心的な言葉になって、あまり最近ビジネスエシックスという言葉もあんまり使うことがなくなってまいりましたので、大体今はもう本当にコンプライアンス、コンプライアンスという形でお言葉としては残ってるかなと思いますね。
なんかコンプライアンスをこう語っていくところで、なんか数字で35というなんか数字をこう見たことがあるんですけど、この35っていうのはどういった数字なんですか？
はい。35ですね。これは35そのものが何かっていうわけではないんですけれども、今から35年前、はい、何が来たかという話なんですけれども、実際にはですね、セクハラという言葉は皆さん普通に使われているかと思いますけれども、実はセクハラという言葉がですね、新語・流行語大賞で選ばれたのが、今から35年前の1989年なんですね。で、実際には1989年にですね、福岡でセクシュアルハラスメントの裁判が初めて日本で行われたということもあってですね、日本の中ではマスコミも含めてかなりこのセクハラという言葉が流行になって、普及していったと という流れになります。まあ、コンプライアンスという言葉はまだこの頃なかったんですけど、まずセクハラという言葉がまず普及したといった形になりますね。
なるほど。この頃はもうパワハラという言葉もないです。
はい、ですね。はい、そうですね。私もこういったところを調べたときに35年前、私まだ学生だったんですけどもセクハラなんて言葉使ってたかなっていうのは正直なところなんですけれどももう今では本当に普通なんですけれども、実際に始まったのが35年ぐらい前に普及したということを言われておりますね。
はい、まあ、そう35年前にそのセクハラというようなこうキーワードがこう出てきた後、はい、まあ、コンプライアンスという、うん、まあ、言葉がこう登場してきたのっていうのはいつぐらいなんですか。
は
い
は
い、
実際にはですね、次の数字もお出しできているかと思うんですけれども、まず17という形で、これも17年前にですね、2007年になりますけれども、まあ、流行語、新語流行語大賞にノミネートされてた、まあ、大賞は取れなかったんですけれども、
取れなかった、
はい、取れなかったということなんですけど、一応ノミネートはされたという形で、うん、コンプライアンスという言葉が徐々に広まってきたという形でございますね。はい、
なるほど。まあ、この2007年ですかね、
そうですね、
こちらで、新語・流行語大賞でノミネートされるということで、はい、まあ、かなり一般的になってきたということなんですけれども、はい、その私自身そのコンプライアンスの問題ってほぼ毎年いろんなところでこう出てきているなという印象ではあるんですけれども、うん、そうなんですよ。はい、こういうのってやっぱり毎年いろんなところでいろんな事件が起きてるんですか。
はい、本当にこれ昔からコンプライアンスという言葉が本当に生まれる前から起きてるということで、ちょっと少し次のページに移していただければ、年表という形で、こちらにいくつか、書かせていただいております。まあ、実際に始まりがですね、1998年からの画面はなっているんですけれども、まあ、古くはですね、日本の四大公害病といった形で水俣病ですとか痛い痛い病と、あるいは四日市喘息、そういったものも、ある意味不祥事という形でございます。まあ、1960年代ですかね。で、実際にはその1960年代頃っていうと、日本はもう高度経済成長期という形で、まあ、企業からするともう本当に、まあ、悪いことをやろうというわけではないんですけれども、まあ、そういうのも少し目をつむってでも日本を再興するんだと、強くするんだという形でも企業が一生懸命頑張ってた時代、まあ、そういった背景もあってかなり今では考えられない病気なんですけれども、まあ、そういった公害も非常に生まれてきたと。で、同様にですね、古く話でいきますと、まあ、その頃からバブルの頃までですかね、金権政治とよく言われておりましたけれども、リクルート事件ですとかロッキード事件、まあ、古くはですねロッキード事件とか、まあ、そういった今もいろいろ政治腐敗と言われてますけれども、まあ、そのレベルではないレベルの本当に事件が起きてたという時代がございました。本当にそういう意味ではもう私たちが生まれる前から本当に不祥事はたくさんあったということです。じゃあなんで亡くなってこないのかなということなんですけれども、実はこういった不祥事をですねずっと見ていきますと、実は時代を映して鏡になっているといったところが言えるんじゃないかなと思います。で、先ほど申したように公害の話ですとか金権政治の話は高度経済成長とか、まあ、そういった背景がありましたし、もう少し近場で見ていきますと、この絵の中でですね、リコール隠しっていうのが大体結構有名な話で出てくるかと思います。あるいは、ある人形会社さんですかね、食中毒で人が死んでしまったりという形で、まあ、会社がなくなってしまったりみたいな事故もありましたけれども、そういった事故もございました。で、実は狂牛病っていうのが一時期流行ったのを覚えてらっしゃいますかね。
うん、ああ、ありましたね。
はい、で、狂牛病で焼肉さん困ったと、まあ、それは事件といいますか、そういった世の中の流れで困ったというのがあったんですけれども、その裏でですね、例えば政府の、救済策を使ってですね、牛肉の偽装っていうのが覚えてらっしゃいますかね。そういったものが結構ありましたと。で、やはりそういったものも時代にあって不祥事が変化していく。まあ、実際最近でいくとコロナもそうですよね。ちょっと旅行会社さんがいろいろ問題を起こして、怒られたりしておりましたけれども、やはり同じような形でやっぱり時代に合わせて不祥事が生まれていくと。で、もう少し進んでいくとですね、個人情報の漏洩っていうのは今までもありますけれども、もう昔の古い方はご存知かと思いますけども、野球年間にですね、野球名鑑ですって、住所が載ってたと。例えば、大瀬良先生の住所がありましたっけ。今はもちろん考えられないんですけども、個人情報がそれほど価値がないと言ったらいいですけどもしれませんけど、今ほど価値がない時代があるわけですね。で、その頃はそういう意味では価値がないんですけれども、今ははっきり言ってすごい価値があるわけですよ、個人の情報が。そうすると、漏洩っていうことも まあ、商売って言ったら言葉変かもしれませんけれども、やっぱり流出するその目的が出てくるという形でやっぱり変わってくるのかなと。な
まあ、そんなこの歴史を得て、はい、最近話題となっている、はい、まあ、違反事例みたいなものを挙げるとしたらどういったものがありますでしょうか。はい、
やっぱり一番最新でいくと、カスタマーハラスメントとかですね、カスハラとよく言われますけれども、そういったものが非常に大きい問題になってまいります。私もちょっとある会社で講師をしてコンプライアンスの講師をやってるんですけれども、今年からテーマの一つですね、このカスタハラを入れるで欲しいという形で入れたりしておりますけれども、やはり今まではお客様は神様だという形でも、そういったフレーズ、よく聞いたと思いますけれども、やっぱりそれが今はそうじゃないんだと、お客様と、サービス提供側はですね、やっぱりウィンウィンと関係、一対一の関係だという形でですね、何をしてもいい時代じゃないんだよということを知らしめるべきだという時代に変わってきたんじゃないかなということでございますね。
は
い、
まあ、事例とすると鉄道会社におけるカスハラの事例ということで、はい、今挙げられていますけれども、はい、こちらのような事件が、まあ、でも、はい、なんか最近よく聞きますよね。
そうですね、多くなってまいりましたね。で、昔からもやっぱりあったかと思います。よく鉄道会社さんなんか夜酔っ払ったおじさんがですね、絡んでっていうのはもう本当にあったかと思うんですけれども、やっぱりそれを企業側がですね、やっぱりそれも許されないんだ、守るんだと、従業員を。そういう形で企業も動き始めてるんじゃないかなといったところでございますね。はい。
あと芸能人の SNS の炎上事件のようなものっていうのも、はい、かなり多かったですし、 その発言の後の仕事に対しての影響力っていうのはかなり大きかったんじゃないかなと。これでも本当に不思議なのはなんでみんなやるんですかね。もうこうなるって分かってるのに。
そうですね、もう SNS になる普及することによってやっぱり、まあ、芸能人になるだけではなく我々も含めてですね、全人類が本当に世界に向けて誰でも発信できる状況ができてしまったと。で、その中で、まあ少し古い形でいきます。バカッターという言葉をよく使われてたりはしてたと思いますけれども、やっぱりそういうもので、やっぱり承認欲求ってよく言われますけれども、やっぱりそういったところの強さっていうのは、やっぱり止められないものがあるから。で、あとやはりよく言われるのが、少し考えをせずにやってしまうことが多いかなと。やっぱりいろいろこの先何が起こるか。そういうことを考えて行動すればなかなか問題起きないことも多いんですけれども、なんかこう気軽な気持ちでいろんなことをしてしまう、怒ってしまってから困ってしまう、まあ、そういうことが結果としては非常に多いかなと思いますね。はい。
まあ、こういった形でね、今も毎年このコンプライアンス違反事例っていうのが増えてるんですけど、そんな中、うん、まあ、新しいそのハピネスコンプライアンスとしての考え方ですかね、こういったものが登場しているということなんですけど、これは今までのそのコンプライアンスと一体どういったところが異なる感じなんでしょうか。
はい、逆にちょっと大野さんに逆質問してもよろしいですか。
はい、
はい、コンプライアンスって聞いたときにまず頭に思い浮かぶイメージって何でしょうか。
会社の研修で絶対受けさせ受けなきゃいけない研修の一つ、
はいはい、
っていうそういうイメージです
なんとなく退屈とか窮屈とか、うん、固いとか面白くないとかそんなイメージを皆さんお持ちなのかなって思ってるんですけど、いかがでしょうか。
まさにそのイメージにぴったり合ってると思います
なんかそのイメージを実はまあ、私ども方で変えていきたいなって思っているんですね。で先ほどの SNS の件もなんですけれども、まあ、例えばSNS で誰かを誹謗中傷することによって誰か幸せになるのかなっていうと誰も幸せにならないんですね。
ならないですね。
はい。で例えば誹謗中傷された本人ももちろん悲しい気持ちになりますし、まあ、ひいてはその何でしょう発信してしまった方の周りの人、例えばマネージャーさんだったりですとか、CM で起用していたクライアントさん、まあそういう方たちもちょっと仕事これからどうしようってことになりますし、商品のイメージも悪くなりますよね。で、かつ、発言した本人も仕事がなくなってしまうので、実際それで不幸せになってしまう。っていうことで、コンプライアンスって窮屈守らなきゃいけないではなくて、でみんなが幸せになるためにコンプライアンスってあるんだよっていうことをちょっと発信していきたいなと私ども思っております。
はい、それでハピネスという考え方が入ってる、はい、なので今まで守りだったものからどちらかというと前向きに取り組むっていうのに考え方を変えていこうという、
はい、 多分大野さんおっしゃられたように、企業の研修やってる方たちも会社がやれっていうからですとか、あとは守らなきゃいけないから、報告書に書かなきゃいけないからやらなきゃいけないっていう気持ちでなんかやってる気がしていて、それがどうも受講者の方にも伝わってる気がするんですよね。
そうですよね。
はい、
私も今のこの年齢になってようやくなんか理解できた気がするんですよね、はい、こういったものを法令コンプライアンスも遵守していくっていうことが、
はい、
まあ自分たちのビジネスに大きく、まあ、関わるっていうのは分かるんですけど、やっぱ若い時は今ほどの理解力っていうのはやっぱり非常に低かった記憶がありますね。
はい、だから今は子供たち、小松 の、 お子さんも多分私 の、 子供もそうなんですけど、コンプライアンスって小学生でも実は知ってる言葉で、
今はもうそうなんですね。
もうSDGs とかコンプライアンスってもう学校で聞く言葉なんですね。なので逆に上の年齢の方よりも子どもたちの方が耳なじみがある言葉かもしれないです、でそういった子どもたちにも向けてコンプライアンスってなんかギチギチ固いものなんだよじゃなくって、みんなが幸せになるための概念なんだよっていうことをなんか伝えていきたいなっていうのをすごく感じているんですよね。
なるほど。でそんなこのコンプライアンスで、まあ、新しくこう変わってきているそのハピネスのコンプライアンスの、
はい、
こう内容といいますか、
はい、
どういうふうな捉え方をしていけばいいんですかね。
例えばなんですけれども、分かりやすい例で言うと、もう企業の不祥事とかになってしまうとちょっと話が大きくなるので、分かりやすい例で言うと電車の移動っていうのをちょっと考えてみると、いいかなと思います。でこれまでだと例えば静かにせねばならぬとかそういう考え方ではなくて、お互いが電車の中でいかに気持ちよく過ごせるかっていうふうにちょっと思考を変えてみればいいかなと思うんですね。で、もともとのコンプライアンスの概念で言うと例えばもう不幸せな人を生まないために電車内で足を組まないとか大声で話さないとか荷物で座席を占拠しちゃわない、まあそういったことがあるんですけれども、ちょっと広げたハピネスコンプライアンスの概念にすると、前向きに、まあ電車の中で気持ちよく楽しく過ごせるために、例えばみんなが幸せに電車の中で過ごせるためには妊婦さんですとかお年寄りの方に席を譲ったりですとか、困ってる人に声をかけるっていうような何々をしなければしちゃダメっていうことではなくて、むしろ積極的に何かしていこう、まあそういうふうに何々するべからずではなくて、で前向きに何々するっていう概念っていうのをコンプライアンスに含んでいる、もともと含んでいるので、そういうところを提唱していこうっていうようなのが例として挙げられるかなと思います。
なるほど。まあ、でも本当にそのお互いが幸せに生きていくために必要な、はい、まあ、ルールといいますか、その必要なことなんだよっていうような発想の転換が今必要だ、はい、ということですかね。
そうなんです。なんかどうもコンプライアンスが嫌われ者というかどうですか小松さん。
そうですね、悪いことをしちゃいけない、なんか守らなきゃいけない、すごく硬いことが非常に感じられるかと思いますけれども、まあ、簡単なことなんですよね。良いことをしましょう、良いことすれば悪いことしないわけですから、それでみんながハッピーになれば一番いいですよねっていうことを考え方なんですよね。
これもし例えばですよ、私が新人研修担当だとします、大手企業の、はい、どうしたら、まず何からやればいいですかね。考え方はすごくよくは、やった方がいいと思いますし、すごい大事だと思うんですけど、それを実際その担当になった場合、まずどういった行動を起こしていけばいいですかね。
何かあります？
なかなか行動ですか。
行動に。
座学で多分いろいろやってもですね、なかなか頭に入ってこないと思いますから、やっぱりどちらかというと、話し合いをする場をどんどん作っていくとか、やっぱり
話し合い、
はい、で例えば先ほど申したように、どういうことをやったら問題があるかとか、そういうところを調べるんではなくて、どういうことをやったら良いことが起きるんだろうかとか、そういったことを考えていく、そういった場面を話し合っていくような場を作っていくと、まあ、今ここで話しているような、ハピネスコンプライアンスはこうなんだよとか、コンプライアンスはこうなんだよってずっと言っててもやっぱり頭には入るとは思うんですけれども、なんかピンとこないところはあるかと思いますから、まあ、そういうところは皆さんで話し合いながらですね、どちらかというと能動的に皆さんに経験していくといいますか、そういった形の方がいいかなと思いますね。
前島さんはそのあたりどうお考えですか。
はい、そうですね、まずはその研修担当の方 の、 先ほど言われていることは分かるっておっしゃってたんですけど、多 分聞いてるだけだと、なんとなく、分かる分かるっていう感じになってしまうと思うので、まずはその、なんでしょう、経営者の方に対する、啓蒙というか、インテグリティ教育、すごく今流行ってはいるんですね、コンプライアンスの業界で。で、それどういう教育してるかっていうと、やっぱり何々しちゃいけないっていうこと。を経営者の方に考えてもらうみたいな教育になってしまっているので、そうではなくって経営者の方に対して、この会社の人たち、それから何でしょう、その経営者の方も含めて会社の従業員、それからステークホルダー、そういう方たちがみんな幸せになるためにはどうしたらいいのかということをまず経営者の方に考えてもらう、そしてそれを発信してもらう、でそこからブレイクダウンしていかなきゃいけないかなと私は思います。
今経営者の人もこう巻き込みながらやっていくっていうところなんですけど、はい、このハピネスコンプライアンスの普及に向けてはどういったことがこう重要になってくるんでしょうか。
そうですね、やっぱり自分たち一人一人が当事者意識、その何でしょう、コンプライアンスのやらされ感ではなくって、自分たち一人一人が周りの人を幸せにするっていうような当事者意識を持つっていうことと、それから認識をアップデートしていくことが必要かなと思うんですね。で、そのコンプライアンスの概念自体がその守るべきものっていうところから、みんな周りの人を幸せにするものっていうふうに変えていくっていうことも認識のアップデートの一つなんですけれども、今何が幸せの基準って多分時代によって変わっていくかなと思うんですね。なので、そういったどういうことをすれば周りが幸せになるかっていうところの気配りというか、認識のアップデートっていうところも必要になってくるのかなと思います。例えばなんですけれども、昔々の話をすると、バブルの頃ですかね、例えば幸せって大企業に入って、結婚して、車と家を買って、子供がいて、で最終的には子供と同居してっていうようなのが幸せの一つの形だったかと思うんですね。で、それ以外の、生活ってなんとなくその幸せじゃないみたいに思われた時代ってあるかと思うんですけれども、今って全然違いますよね。もう例えばもう一人で暮らしたい人もいるし、結婚したい人もいるし、もちろんそれが異性だったり同性だったりっていういろいろ認識も変化しているので、そういったところを自分の考えっていうのもアップデートしていくっていうような意識っていうのがすごい必要かなと思ってます。
この、ハピネスコンプライアンスっていう考え方っていうのは、
はい、
海外とか他のその日本以外の国では今どういうふうにこう言われているものなんですか。
世界でも日本でも実は同じようなことは言われ始めていて、例えば企業価値向上型コンプライアンスっていうような用語だったりですとか、あとはエモーショナルコンプライアンス、それから思考倫理っていうような言葉も日本でも実は出始めてはいるんですけれども、なかなかやっぱり浸透しつつはあるんですけれども、やっぱり世間にバンとインパクトがまだないかなっていうようなところがありますので、このハピネスコンプライアンス実は韻を踏んでるんですけれども、スッと素で、
本当ですか。本当ですね。今気がつきました。
だからそういったところも含めて、みんなコンプライアンスっていうと、なんかそのコンプライっていうのを従うっていうことではなくて、その素で幸せっていうハピネスっていうのを一緒に思い浮かべていただけたらなっていうような思いです。海外でも言われ始めてはいますよね。
じゃあ日本も海外も、同じぐらいのスピードで成長し続けてきているというような感じですかね。
はい、そうですね。
こうひょっとしたら古社をなかなか出しづらいのかもしれないんですけれども、何かこうリスナーの方とかにこの企業のやり方ですとか一つベンチマークになるんじゃないかみたいなのを挙げるとしたら、何か成功事例みたいなっていうのはどういったところのがありますかね。
ちょっと例になるかどうか分かりませんけれども、ラッシュさんって洗剤っていうんですかね、
石鹸とか、
はいはい、あそこのあちらの会社さんって確かエシックスって全てにおいてエシックスっていう、海外のこと会社なのであれなんですけれども、エシックスっていう言葉をベースにつけてるんですね。長い理念はありますけれども、何か自分で行動を起こすとき、それがどうなるかっていうのをエシックス。エシックスはあくまでも法令を守りなさいじゃなくて、倫理的行動ができるか。それは中には相手にとっていいことができるか。そういうことを行動倫理にして、従業員一人一人がもうエシックスっていうことに対して全てを、基準にして動いてる。 そういう形では非常に、多分従業員一人一人の方は高い意識を持って働かれてるんじゃないかなと思ってますけどね、うん、はい、
やっぱりそれに合わせて業績も上がってきてるっていうことなんですかね、はい、だからそういった部分では今までその嫌だとかもやらなきゃいけないよねっていうものから本当に思考性、うん、まあ、経営者も従業員の方も含めて思考性っていうのを本当に変えていくっていうことがこれから非常にこう重要になってくると、
はい、
でもう時間もですねかなりちょっと差し迫ってるんですけれども、はいはい、前島さんにちょっと最後にですね、はい、このコンプライアンス、ハピネスコンプライアンスですね、はい、こういったものを、はい、この始める、まあ、いろんな企業さんこう聞いてらっしゃいますので、その企業さんに向けて、はい、一言ちょっとメッセージをいただければなと思います。
はい、結局ハピネスコンプライアンスを続けることによって不祥事は起きにくくなります。幸せをやっぱり感じて幸せを求めて行動していくことによってやっぱり不祥事は起きにくくなる。で、そしてステークホルダーは幸せになるっていうこともありますし、やっぱり人間なので不祥事がやっぱりゼロになることっていうのはなかなか難しいかなと思うんですね。だそういった時に万が一不祥事が起きてしまったとしても、あ、火消しをしなきゃっていうことではなくって、どうやったらもっと幸せになれるかっていうことを考えることによって、で、まあ、企業に付加価値が生まれる。まあ、そういったことで、まあ、企業もステークホルダーもより幸せになれるということがありますので、不祥事を起こさないようにって怯えるだけではなくって、前向きにどうやったらみんなが幸せになれるかなっていうことを考えて、企業の方には、自分も含めてなんですけれども、活動していただければなと思っております。
まあ、私自身も非常にそういうのを今関心で非常に高いんですけれども、本当に経営者、まあ、経営にとって本当にこのコンプライアンスって非常に重要なところであるかなと思いますので、ぜひ皆さんですね、こういった専門家の方にも入っていただきながら、自分の会社大丈夫かどうか、ちゃんとできてるかどうか、ぜひ確認をしていただければなと思います。本日のゲストはですね、小松さん、前島さんということで、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。次回の放送は9月12日木曜日となっております。次回ゲストは株式会社ファンダム代表取締役会長ホテマハマアキヒトさんです。武器としての漫画思考という題してですね、お話をお伺いしたいというふうに思っております。いや、あっという間に時間が来ましたけれども、何かあとこれだけは言っておきたいということ、小松さん何かありますでしょうか。
私は私の座右の銘じゃないんですけれども、はい、お互い様、おかげ様っていう言葉がよく使うんですね。やはりルールに縛れるんじゃなくて、お互いがこうお互いをどう感じて思いやれるかっていうのが、やっぱりこういったコンプライアンスですとか倫理的行動につながっていくんじゃないかなと思っております。はい、
前島さんはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱりハピネスコンプライアンスを提唱するにあたって、必ずこのどうやったら幸せになれるかなっていうことを自分も含めて考えていっていただければなと思っております。
いや、でもこれ本当に毎年いろんな事件が起きるので、やっぱり自分の会社はうまくいってると思うんじゃなくて、毎年やっぱり考え続けていくってことが非常に大事だってことですよね。
そうですね、考え続ける継続ですね、うん、それやらされ感ではなくって自発的にやっていくってことが大事かなと思ってます。
小松さん、前島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは大野康成でした。それでは来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。